はい、民法の2ですね、テキストの13ページ、第5項、時効制度にありますね。まず時効制度とは、時間の経過によって法律関係の効力が変化し、これまで存在していた権利が消滅したり、これまで持っていなかった権利を取得したりすることをね、言います。民法では、消滅事項と取得事項の2種類がありますね。で、今日はまず、取得事項とね、いうところに入ります。まあ、そこの図、まあ、ここにもね、ありますけど、その図をちょっと参照してくださいね。はい、例えば、A は、公所有の土地を公のものと知りながらね、悪意で、20年間ね、自分のもののように、まあ、そういう意思のことをね、所有の意思ですね。で、平穏かつ公然にね、占有し続けると。この場合、A はね、この土地の所有権を時効によってね、取得することができるんですよと。まあ、ちょっと図を見てもらってね、この、まあ、公所有の、まあ、山奥の土地でもいいですよね。まあ、ここがほったらかしなんね。ところが山の隙がね、A さんがね、ここにいい土地があるなってね、まあ、自分のもののようにね、しようという気持ちで、まあ、そこを占有するわけですね。それで、ある一定期間ね、こう、経過すると、この A はね、時効によって所有権を取得する。普通ね、売買契約でしたらね、売買契約した時点でね、所有権が、まあ、買い主にこう、移るという制度があるんですけど、時効によってもね、やはり所有権が、こう、一定期間経過でね、移るという制度なんで、ね。で、一番これ大事ですね。占有の始めに、はい、善意かつ無価値の時は、10年でね、自己取得できるんですよ。はい、米マーク。占有の始まりが善意かつ無価値であれば、はい、途中で他人のものと知ったとしてもね、はい、10年間の自己期間は変わらず、所有権を主張できるんだと。これ大事ですよね。それからもう一つ押さえて、ね、丸のに、占有の始めに、悪意、または有価値の時は、20年間、所有の使用を持って、平穏にかつ公然とね、占有を継続すればね、所有、自己取得が完成するとしてるんですね。ですから、まあ、善意無価値の場合だったら10年で、まあ、それ以外だったら20年でね、そういう取得事項が完成するわけですね。はい、米印、所有の人は、例えば相続で取得したとかね、売買で取得したり、あるいは勝手に占有してる場合のようにね、自分のものとしてね、占有してる状態のことなんですね。まあ、ちょっと解釈が難しいですけどね。したがって、賃貸等で借りてる場合はね、所有権を自己取得できません。そう、賃貸で借りてる人は所有の意思なんかないですよ。借りる、ね、借りてるわけですからね。ですから、賃貸で借りてる人はね、その土地を自己取得、そういうのはありませんね。それから、丸の3番、平穏とは占有するときに、まあ、暴力的な行為をしないことが条件です。まあ、つまり、そういうの価値がないことですね。はい、14ページね、ちょっと開けてくださいね。丸の4番、公然とは、占有物について、利害関係を有する者に対してね、占有の事実を隠さないことなんですね。まあ、堂々とというかね。はい、次に、括弧には、取得事項と登記。ここもよく出てますね。まあ、ここの図でもね、一番皆さんのね、先ほどの図もちょっとね、参考にしてみてくださいね。例えばね、こう、所有の土地を A が占有して、取得事項が完成した場合、A は登記を得ていなくてもね、土地の所有者、A です。あ、こうですね。その所有者、こうね、所有権を主張できるんですよ。ね、また、事項完成前に、こうが落ちに、土地を譲渡ね、売買とか贈与とか相続、ね、譲渡した時もね、としてもね、A の事項がやはり、ね、完成すれば、A は登記がなくてもね、土地の所有者、落ちにね、所有権を対応できる。落ちの登記が事項完成前だろうとね、後でも構わないよと書いてあるね。ですから、先ほどの図見てね、まあ、A がね、まあ、事項取得しますよね。そうすると A は、その時の所有者、ね、当然こうですから、その人には登記なんかなくてもね、ね、事項で取得したんだということを対抗できるわけ。またこうがね、その期間中に A が占有してる期間中でね、オツに売ったとしてもね、ね、やっぱり A の取得事項が完成すれば、その時の所有者はオツですから、当然その所有者には対抗できる。つまりね、ね、事項が完成しまえば、その時の土地の所有者には登記なんかいらないんだと。そういう考え方なんですね。まあ、いわゆる当事者間では登記がなくてもね、対抗できることになる。次にね、論のところ。先に述べたようにね、A の取得事項が完成すれば、A は登記がなくても所有者には対抗できます。先ほどね。ただ、その所有者が第三者に譲渡。相続は除きますよ。相続は権利義務を承継するからね。まあ、除きますけど、ね、第三者に譲渡してね、その第三者に登記がなされた場合は対抗できない。つまり、A と第三者の争いはね、登記で決するんですね。つまり、登記が対抗要件であるということですね。で、先ほどね、まずでもいいですね、こちらでもいいですからね。まあ、そこでね、例えば A のね、取得事項が、まあ、完成したしますよね。と A は、まあ、その時の土地の所有者ね、項には登記なんかいらないんですね。対抗できるんですけど、ただ、事項が完成した後に、この所有者項がね、第三者に売ってしまったと。ね。そういう場合にはその第三者と A の関係は登記で消することになってますからね。で、例えば、この A がね、自己完成した後、第三者に売って、その第三者に登記が移転されたらね、やっぱり A はね、登記がないとその第三者に対抗できなくなりますよね。まあ、この辺もね、よく出てますんでね、押さえてください。次ですね、占有の承継ですね。これも出たことはありますよね。例えば、公所有の土地を A が善意かつ無価値で3年間占有してね、今度は悪意の B に、ね、売却し、で、この B がそこ2年間占有してね、さらに悪意の C に売却したと。ね、で、その後、その C がですよ、5年間占有すればね、C はね、悪意であってもね、選手 A のね、善意かつ無価値を使用してね、A の3年と B の2年と C の5年を合わせて、善意かつ無価値の10年の自己主張できますよとかね。だからこの場合 C っていうのは悪意でね、要するに5年間占有してるんでしょ。普通だったら悪意を C が自分の悪意を主張した場合ね、まあ5年間占有しますから、あと15年、合わせて20年ね、占有しなければ自己主張できないんですよ。しかしそんなことしなくても、自分の前の人、あるいはもっと前の人のね、つまり C は自分の一番都合のいい人、例えば A が善意無価値であればね、その人の善意無価値を主張しても構わないってこと。そうすると、例えば A のね、善意無価値を C が主張した場合はね、その A からの年数をね、自分からの自分の、要するに年数に、まあ、合わせて主張できるんですね。ですから、A の善意無価値を主張すればね、当然 A の3年と途中の B の2年もね、自分の占有に合わせられますから、合わせて10年のね、自己主張を主張してもいいことになって、ね、これが出たことありますね。それから、米、占有の承継人、買い主や相続人は自分の占有のみ主張してもよいし、全種の占有も合わせて主張してもよいが、その場合にはね、全種の価値も引き継ぐことになる。まあ、価値というのはね、先ほどちょっと出てきましたけどね、まあ、前の人はね、暴力によってね、要するにそこの土地を取得していた場合なんかはね、それはね、自己取得できませんからね、注意してください。価値があるとね。それから、間接占有、これも出ましたね。はい、他人に賃貸してもね、自分が占有したことになり、取得事項を主張できるんですね。まあ、この図もですね、あるいはさっきの図もですけどね、はい、例えばね、この項の土地をね、A が善意かつ無価値でね、占有開始、所有の資本ってね、平穏かつ公然に6年間占有を続けた後ね、この B にね、4年間賃貸したらね、A はその土地の所有権を自己取得できるんだからね。まあ、だから、随分お手軽ですよね。自分で占有しておいてね、人に貸してもいいよと。その貸してね、貸してた期間も、その、要するに A の占有とみなされますからね、10年の、自己取得をね、主張できるんですよね。あ、これもね、出たことあるんでしょう。ね。まあ、必ずしもね、自分がずっと自己占有しなくてもいいんですね。それから、各国は、所有権以外の取得事項もあるんですね。所有権以外の財産権も、事故のために、 種類以上の、ね、平穏確保で2000円すれば、前昔の場合は、ね、10年、その他の場合は、その他のものは、ね、20年で時効取得できるんだと。例えば、地上権とか、賃借権を取得する意思であれば、ね、地上権あるいは賃借権を取得するということなんですね。つまり、所有の意思があれば、所有権を取得するの。地上権とか、ね、賃借権という、ね、気持ちで占有してればね、そういう権利を取得できるとですね。はい、時効取得できるものは、はい、地上権、栄光作権、地域権、地権、不動産賃借権がね、まあ、対象となりますね。次ですね、2番ですね。消滅時効とは、各自はね、例えば、A が B に10万円貸し。まあ、B は1ヶ月後に、ね、10万円返済、まあ、返す約束したんでね。ところが B は1ヶ月経ってもね、つまり弁済期になってもね、借金を返す気配はないんだと、ね。ところが A はね、そのうち返してくれるだろうとね、全然請求しなかったんですね。そして弁済期から10年が経過したと。ね、この場合、B は A に消滅時効を主張できる。つまり A のね、貸金請求権、まあ、一般債権と言いますけどね、こういうものは時効により消滅し、ね、借りたお金借りた B はね、時効を主張して A からの請求をね、拒むことができるようになると。こういうのね、消滅時効というんですね。はい、次のページ、15ページになりますね。はい、で、短期消滅時効となりますけどね。まあ、例えば、地代家賃などね、5年ですね、小売商品の代価などね、そういう売掛金とかね、そういうものなどは2年ずっと請求しないとね、時効消滅しちゃうんですね。で、確定債権の時効期間、これは大事ですね。はい、確定判決によって確定した権利についてはね、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間はね、10年とすると、こうなるんですね。ですから、例えば、小売商品のね、代金など2年で消滅しちゃうと、ところが、まあ、訴えを起こしてね、まあ、貸した方がね、裁判して、ね、それで裁判確定すると、ね、そういう2年の時効期間ものでもね、その期間は10年となるわけですね。だから、まあ、やっといた方がいいですよね。一度ね、確定判決なんかをね、受けてね、で確定すれば、今度10年延びますからね。はい、次に、カッコ3番ね、消滅時効の期間で、まあ、時効というのはね、いつからこう、まあ、進んでいくというかね、進行していくか、スタートするかですね。はい、権利が時効で消滅する期間が、権利を行使できるようになった時からね、まあ、計算始めですね。で、丸1番。弁済期が何年の、ね、12月31日と定められている場合のようにね、こういうのね、確定期限の定めある債権ってですね、そういう債権では、その期限が、はい、到来した時からね、はい、つまり12月31日からね、時効は、まあそうね、スタートしていくわけですね。ですから、何月何日のお金返しなんて決まってる場合はね、その日が来た時、ね、そこからもうね、時効ね、進行していっちゃうよと、10年に向かってね。それから丸の2は、工事中の施設が完成したら、代金を支払うというね、期限が、はい、不確定な場合ですね、不確定な場合。こういう場合はね、その不確定な期限がね、つまりその日が到来した時から、まあスタートしていくんですね。ですから、まあ、具体的にはね、まあ、施設が完成した時から、時効は進行していくんだということですね。で、債務者が、その施設が完成したことを知った時からスタートするじゃないですよ。知ったは入りませんから。ね、それから丸の3、期限の定めのない債権、まあ、全く期限決めないでね、お金を貸した場合にはね、その債権成立の時から、つまり金貸した時からね、もうスタートするんだということですね。まあ、この辺をね、3つありますから押さえてください。で、カッコ4番ですね。債権以外の消滅事項ね、今度、消滅事項にかかるの。はい、地上権、栄光作権、地域権などの財産権がね、20年間行使しないと消滅しますから。ですから、地上権でね、例えば土地を借りてても、ずっとその時を20年使わなかった。20年間ずっと使わないとね、いくら契約してても、そういう地上権とかね、栄光作権、地域権とかは消滅しちゃう。ね、それをね、やっぱり、こういう権利もね、消滅事項にかかるんだということですね。で、消滅事項にかからないもの、所有権ですね。あるいは共有の決めて、これも何年使わなくても、いつまででも自分のものですよね。だからちっちゃい時ね、化粧を買いましたと。ね、所有権持ってますね。それずっと使わないでね、20年間、ね、机の中にあったと。で、20年後にね、出てきた。ね、まあ、所有権、化粧の所有権はね、まあ、消滅しますよね。だから所有権というのは、ずっと使っていなくてもね、とにかく消滅事項にかからないんですよ。所有権が消滅するってことは原則ないんですね。使わないからですね。ただ、地上権とか栄光作権とか地域権では、ずっと使わないでいると、ね、やっぱりそこ使えなくなっちゃうと。そういう権利が消滅しちゃう。その違いですよね。まあ、出ましたね。はい、3番ね、次。この、自己中断事由もね、やはり重要ですよね。まあ、こう、そこにもちょっと確率で書いてあるんですけど、事項とは、過去ね、権利の上に眠るものは、権利を失っても仕方がない。つまり自分の権利あるのにね、それを使用しなかったり、お金貸してるのにね、返せって、ね、そういう請求しない人はね、そういう権利失ってもしょうがないでしょ。これが自己の考え方ですね。ただ、権利の上に眠っていないんだと、自分はね、つまり自分の権利の行使に一生懸命であることがね、これ認められますとね、事項の進行は中断するんですね。で、事項が中断されれば、それまでのね、時間の経過はなかったことを考えられ、ね、なかったこととね、で、改めて、ゼロからまたね、事項が50年の方でね、進行を始めるんですね。だから事項中断事由をね、年中こう起こしていれば、まあ、事項は来ないんでしょう。ね、で、まずそのね、事項中断事由の主なものとしてはね、はい、まず、1番、丸1番ね、請求。これ裁判上の請求がいいですね。訴えを起こせば、ね、そこで、中断しますからね、これが原則。ただね、訴えの却下とね、却下されちゃったとか、あるいは、まあ、取り下げちゃった場合ね、債権者の方がね、その場合はね、中断効力は生じないですけどね。それあと、支払い督促って言ってね、これあの、債権者が弁済を求めるね、簡易な手続き、まあ、簡易裁判所のね、そういう手続きした場合ですね。それから、和解のためにする呼び出し、認識等とね、それから D のところ、再告ですね。これはね、内容証明、郵便、口頭などによってね、相手方に対してね、債務の履行をね、請求する行為なんで、つまり裁判上の請求じゃないんですよ。ね、再告でもね、事故っていうのは6ヶ月間中断するんですね。しかしね、6ヶ月後、再告のね、6ヶ月以内に、他の強力な裁判上の請求ね、または執行行為、つまり差し押さえとかね、そういうものをしなければ、中断の効力がなかったことになってしまいますね。だからまあ、ちょっと不安ですね、これはね。ただまあ、その6ヶ月中断する間にね、まあ、裁判上に訴えたりね、あるいは、まあ、強制執行すれば当然中断しますからね。それが、はい、丸の2は、これも、ね、強制執行って言って差し押さえ。仮差し押さえ、仮処分ですね。これはもう当然中断しますからね。その人の財産を差し押さえるとかね。それから、承認。これも中断事由でしょ。債務者が債権者に対して、その権利の存在を認める。まあそういう場合ですね。例えば、一部お金返したりね。あるいは利息を支払ったりね。あるいは債務者が、ね、支払い期限をね、猶予してほしいとね。次のページ。ね、申し入れする。ね、こういう場合も債務を認めたことになりますからね。ですから、時効中断するんだと。で、16ページのね、米ですね、上の。これが最近出ましたよね。消滅時効の完成後に、債務者が承認した場合には、債務者は時効完成の事実を知らなかったとしてもね。その完成した消滅事項を主張できないと、援用できないことになってですね、最近出ましたからね。それから丸の4番、占有の喪失って言って、取得事項においてね、占有をやめた場合ですね、まあ、こういう場合もね、事項中断しますよと。4番ですね、事項についての一般的な決まり、丸1番、事項による権利の取得または消滅は、事項が完成したときではなく、その期間日に遡ると。そう最初に遡って、まあ、取得したり消滅したりしたということになるんですね。米、例えば、昭和57年3月10日に、全員かつ昔で占有化したものは、期間日11日から、まあ、期間を勘定する場合ね、一般的に翌日から勘定しますから、ね、 初日不参入ということでね。で、11日から時効期間を完了して、それが始まり、平成4年3月10日、ね、食事時効が完成すると。まあ、10年でね。この前、そのものは昭和57年3月11日からね、所有権を持っていたことになりますよということですね。だから、遡るということね。だから、時効の援用。はい、時効によって利益を受けるものは、その利益を受ける旨の意思を所有することね。時効の援用ってですね、そういう利益を主張するというかね。裁判所は当事者が時効援用、ね、主張しなければ、時効理由としてね、裁判することはできませんと。だから、まあ、どっちでもいいでしょう。裁判所にね、裁判してくれと。そういう主張すればね、裁判するけどね。何もそういうことを主張しなければ、裁判もしませんよと。できませんしね。前の3番、時効の利益は、まあ、時効の利益というのは時効を主張することね。それ利益なんですね。時効の利益は時効完了する前にね、放棄すること、またはね、放棄させること、これできないことなんです。まあ、これがね、できちゃうとね、悪用される場合があるからね、時効によって利益を受けるものは、あらかじめ時効完成前に時効によって生ずる利益、ね、は受けないと、そういう一生じゃできない。例えば、お金貸すときにね、将来、時効主張しないねというね、まあ、時効の利益を放棄させてね、そういう約束をね、借り主にさせてもね、この約束、法律行為はね、無効になります。ただ、完成した時効についてはね、そういうことができますよ。ね、時効が完成してね、やっぱり時効の利益は放棄しますと、ね、時効は主張しませんと、ね、そしてお金を返しても構わないからね、あらかじめそういう約束はできないと。次ですね、ちょっとペースを取りますね、17ページのね、下のになりますけど、第7項、物件にあります。物件とは一言で言うと、物を直接支配する権利の総称なんですね。物件にはね、種類があり、代表的な物件はね、所有権。まあ、本権と思いますけどね、所有権はそのものを全面的に支配できる権利ですからね、その所有者はそのものをね、自分の好きなように使ったり、貸したり、売ったりすることのできる、排他的な権利なんですね。ただ、はばかることなくね、自分のものですから、ね、売ったり貸したり、あげたりできるんですね。まあ、代表的な物件ね、その一つ。で、物件の中でも、所有権以外の物件にはね、地上権、栄光作権、地域権、抵当権などがありますね。で、まず、所有権からいきますね。はい、所有権、本権と思いますね。はい、所有者は法令の制限内において、自由にその所有物の使用収益、処分をすることができると。で、所有物を単独で所有している場合や、共有している場合もありますよね。共有とは、一つのものを多数のものがね、所有している場合に成り立つ関係なんですね。関係を、まあ、共有と言いますけどね。次のページ、18ページになりますね。地上権からいきますね。地上権というのは、まあ、擁壁物件と言いますね。はい、ちょっとその図を見てですね。まあ、本と書きますけどね。まあ、地主 A、この人のことをね、地上権設定者と。ね。で、この土地を借りる方、ね、そこの土地を利用する方、B、地上権者。この A と B の、まあ、土地を利用する場合のね、まあ、地上権設定権ですね。はい、地上権とは、他人の土地に建物や工作物を刺したり、畜牧を植えたりするために、その土地を利用する権ですね。通常、地上権設定契約によって取得します。で、また地代をね、定めることもできますが、無償の契約のね、まあ、地上権もあるんですね。だから、まあ、普通は賃貸借も多いんだけどね。ただまあ、地上権の場合にはね、期間がですね、まあ、賃貸借に限定されてませんから、ね。例えば、この B がですね、その土地をね、山林目的で、まあ、使いたいという場合なんかありますからね。そういう場合で、まあ、例えば100年契約でね、期間を決めてね、それで、まあ、山林としてね、使う場合なんかも、まあ、ありますから、まあ、全然ないわけじゃないですけどね。まあ、たまにですね、地上権設定契約で土地の貸し借りしてね、そういう、こともありますね。で、今度は、栄光作権、ね。これはまあ、擁壁物件の一つですね。栄光作権は、工作料を払って、他人の土地を工作や、牧畜の目的の、ためにね、使用する権利なんですね。まあ、これは本当に取材が少ないですね。まあ、地上権も少ないですけどね、さらに栄光作権は少ないですよね。それから、地域権と言いますね、これ。4のとこね。これも擁壁物件ですね。はい、各1番。地域権とは、自分の土地の利益のために、他人の土地を使用する権利なんですね。はい、自分の土地へ行くまでに他人の土地を通ったり、自分の他の田んぼのためにね、他人の土地から水を引く権利などがこれにあたるんですね。で、地域権というのは一定の目的のために、まあ、例えば通行するためとかね、あるいは水を引くためとかね、そういうために他人の土地を自分の、土地のね、便益に供する権利のことなん。例えば、高地のことをね、用益地、そして大土地のことをね、消益地と言ってね、まあ、ちょっと名前を変えてるんですけどね。で、特約がない限り、地域権は用益地の所有権の住としてね、これとともに移転し、用益地の上に設定された権利の目的にもなるんですね。このことをね、不自由性と言ってんですね。で、地域権は用益地にどうしても必要なものですからね。地域権のみを用益地と分離して売却してね、地域権だけを他の権利の目的にすることはできないということで、まあ、ちょっとそうね、まあ、この、マンションでもね、そちらでもいいですけどね、見ていただいてね。この B はね、まあ、高知というね、土地を持ってるんですけど、まあ、要するに、まあ、後ろにね、細い道路があったりしましょう。でもね、なかなかそこ通行できる道路でもないと。そういう場合にね、この A のね、どこ行ってですね、ちょっと道路ね、作ってもらえませんかと。ね、で、A の方がね、嫌ですよ、それおしまいだけどね。A の方でいいですよ。それからね、工事代金とね、月々通行料。ね、5万円払ってください。しょうがないから B ね、わかりました。ね、いいですよ、契約成立。そうすると、この B はね、ね、要するに A の土地の一部をね、ね、通行する権利が出たんですね、この道路ね。こういうの通行地域です。ね、で、まあ、利益を得た方の土地をね、用益地。で、そのために使われる方の土地ね、ね、消費地。もちろん通行料なんかね、定めてね、まあ、通行させることもできるけどね、こういう関係なんですね。で、A のことをね、地域権設定者って言いますね。で、そういう通行する権利を持った B のことをね、地域権者。だから A と B のね、普通は契約ですよね。そして、まあ、用益地というね、B の土地ですね。これはね、民法でいう私物って言うんですね。で、この B が A のそこの通路を通行できるね、道路を通行できる権利を通行地域権って言うんですよ。こっちの権利は、重物って言うんですね。だから、民法ではね、私物の処分に、重物はね、従うことになる。ですから、例えばこの用益地を買った人はね、当然にこの通行地域権使える。くっついてくるんですね。まあ、つまり簡単に言えばセットになってね。弁当の箸とかね、そういうセットになってるから、当然、工地を買った人はね、ね、地域権使えるしね。また、工地を借りた人もね、地上権で借りた場合ね、例えばね、借りた場合も、その借りた人はね、地域権通行できるしね。あるいは、工事をね、競売で落とした人ね、ね、その人は当然そのね、まあ、通行地域権使えるわけですね。だから、こういうものを分離して処分したい。ね、他の権利の目的はできないよと、これが出ましたね。次に書くのでね、まあ、地域権というのをね、時効で取得する場合もあるんですよ。例えばね、まあ、これはまあ、契約ですけど、その人はね、例えばこの B が勝手に A の土地にね、自分で道路を作っちゃってね、それでまあ A がここに来ないから、まあずっと使ってると。そうするとね、ある一定期間通行するとね、契約してなくてもね、そういう地域権というものをね、時効によって取得できるんですね。はい。地域権は、継続かつ表現のものに限り、時効により取得できるんだと。ね、ごめん。通路を作って、そこを通る地域権、水を掘って、水を引く地域権と、継続する性質を持ちね、かつ外から見てね、それとはっきり分かるものでなければなりませんと。だからこういう分かるものなんだったら、やっぱり時効取得できるんですね。次ですかね、今度は19ページの5に入りますよね。 担保物件ですね、はい、担保物件とは債権の回収を確保するためのものですと、まあ、つまりお金回収するための権利って言うんですよね、はい、民法で定める担保物件のね、はい、留置権、先取り条件、支権、抵当権があるこのうち留置権、先取り条件は法律の規定によってね成立するんで法定担保物件です、ね、だから当然認めてるんですね法律でこれに対して支権と抵当権はね契約で成立するんでね約定担保物件と呼んでるんですよねだから契約で取得する権利なの支権抵当権はねでまずですね今日は抵当権から入りますねこれはまあ一問出ると思ってですねまあ宅建の定番と思いますからねはい抵当権ね、ちょっとその図を見てもらってね、まあ、こっちの図でも結構ですけどね、はい、債権者 A って書いてますね、その図で。これね、まあ、銀行の方って考えたら、銀行、お金貸す銀行ね、まあ、抵当権者と言いますけどね、この銀行が A がね、例えば B に1000万円お金貸しますよね、ねまあ、債権と言いますけどね、お金貸すときに、もし B が土地を持ってるね、これを万が一の備えとしてね、担保する契約なの、ね、そういう抵当権設定契約といいんですけどね、それで、まあ、万が一ね、B が債務者が、ね、お金を返せない場合に、A の方はね、この担保に取ったね、つまり契約している、ね、抵当権を実行してね、この土地を競売申し立てできるんですね。で、その、まあ、競売申し立てして、まあ、売れた金額っていうかね、そういう代金から、要するにお金を回収する権利、まあ、雇用抵当権ですよね。ちょっと読んでみますね。例えば、A 銀行が B に1000万円を貸すときに、もし B が借金を返済できない場合ね、過去、万が一のための備えとしてね、B が土地を持っていれば、その土地を担保する契約ね、抵当権設定契約を、まあ、A と B が結ぶんですね。で、抵当権が設定されてもね、B は自分の土地を使いますしね、ね、また他人に貸すこともできるんで、とても便利ですね。で、また B が借金を返済すればね、抵当権も証明しますが、実用的な権利として利用されることが非常に多いんですよ。ね、しかし、もし B がね、借金を返済しなかったら、A 銀行は、はい、その土地をね、競売、競売、ね、裁判所に申し立てですね、その売れた競売代金、競売代金が貸した金のね、回収ができるんですよと。つまり、ね、抵当権とは債権を担保する目的であり、債務が弁済されないときは、それを担保し、つまり一般的な競売ね、で、その代価から優先弁済、お金を回収するね、権利なんですね。で、民法では、はい、A 銀行のことをね、はい、これを抵当権、B のことをね、抵当権設定者と言いますね。また、第三者が担保を提供した場合はね、その人のことをね、はい、そこ、物情保証人と言いますね。ちなみに、競売、競り勝った人のことをね、契約人とかね、はい、買い受け人と言っていますけどね。で、そのちょっと図を見るとね、まあ、非常に抵当権というのは便利でね。この B は自分の時が抵当権で担保になってても自分で使えると。ね。また貸すこともできる。またね、抵当権がついたまま売却もできるんですね。だから非常に、便利なんでね、よく抵当権が設定されますけどね。で、またこの B がですね、もし自分の土地、建物持ってない場合ね、例えばお父さんがね、例えば B のためにね、担保を提供してね、それが、それを担保に B がお金を借りることもできるんですね。その場合、第三者がお父さんの担保を提供した場合はね、その第三者、お父さんのことをね、物情保証人というんですね。ですから、まあ、この辺の言葉とかね、そういうものをまずね、押さえておいてもらって、で、まあ、そこの図ですね、その図の下に米印、まあ、子供ですけどね、担保される債権、その1000万円のことをね、非担保債権と呼びますからね、非担保債権と呼びますから。はい、次ですね、丸の1のね、抵当権の性質は4つあります。これは非常に重要ですよ。まあ、他の担保物件にもね、こういう性質は、まあ、あるんですけどね。まず、不従性。はい、債権があってこそ、抵当権が成立するんですね。債権が弁済により証明されね。あるいは、債権の証明事項により、抵当権も証明するんだと。だからその図でもね、こちらの図でも結構ですけど、その債権が、ね、A が B に貸している1000万円がね、まあ、B が1000万円貸したことによって、債権証明しますから、そうすると、それと同時にね、抵当権も証明すると。あるいは、その債権がね、例えば証明事項に勝ってね、証明しちゃったら、当然、それと同時に抵当権も証明する。こういうの不従性ですね。つまり、債権が主たるものであればね、抵当権はそれに対する従属なんですね。ですから、まあ、債権が証明するわ。それを招こしてね、抵当権も証明する。こういう関係だ。ね、今度、随伴性ね。例えば A が、ね、C に債権を譲渡すれば、抵当権も C に移転することになる。こういうの、随伴性って、随伴性ね。ですから、まあ、そこの図でね、まあ、A が B に貸している1000万円の債権をね、まあ、他の人に譲っちゃったと、譲渡しちゃった。そういう場合ね、その譲り受けた C ね、その人に抵当権という権利も移ると。それから不可分性、例えば、B が A に1000万円のうち800万円を返済したらね、残りの200万円がどうしても返済できないというのはね、これは A はね、B の時全部競売してね、その売れた金額からね、200万円回収できるんですね。ですから、まあ、不可分性って言ってね、分割できない性質、分割できない性質、それをね、不可分性ってね、だから200万円だけ返せないから、じゃあ200万円だけね、土地を、ね、分割して競売しようなんね、そういうことも B は言えないわけですよ。ね、A の方は全部競売してね、そこから200万円回収する。あとはまあ、その債務者の B にね、余りがあれば戻されますけどね。それから物用代性、例えばこれよく出ますね。例えば担保されている建物が第三者に放火された場合、ね、その、そういう時とか、その建物に例えば火災保険金が付されていればね、その火災保険金や第三者が支払う不法行為に基づく損害賠償金からね、A は貸金の回収をすることもできるんですね。こういうの物証代説、ね、20ページに移りますね。その他担保されている不動産が、ね、売却された場合の、ね、売買代金請求権や、ね、不動産が賃貸された場合の、ね、賃料請求権に対しても貸金の回収が認められているんですね。このことをね、物証代と言っていますね。ただし物証代にするためにはね、火災保険金等がね、債務者に、はい、そこ支払われる前にね、差し押さえすることが必要なんですよ。ですから先ほどのね、図でね、例えば B が1000万円借りてね、建物に抵当権を設定した場合ね、その建物が例えば火災で燃えちゃったと、ね、あるいは放火されて燃えちゃったとね、その A の方はその B が受け取る火災保険金からね、ね、1000万円の回収ができるでしょう。あるいはそういう不法行為者が、ね、放火したわけですから、その不法行為者が B に支払う損害金もね、ね、まあ、差し押さえてね、そこから1000万円の回収もできるんですね。あるいは B がこの土地をね、ね、売っちゃった場合にもね、この A はその B が、ね、受け取る売買代金差し押さえたりね、差し押さえたり、あるいは B がもしこの、ね、土地を誰かに賃貸していた場合ね、その借りた人が支払う、ね、賃料に対してもね、差し押さえができるの。こういうのね、物情代性ってですね、これはよく出てるんですよ。ですからこのね、4つの性質の中でも特に出るのは不従性と、ね、物情代性、その辺は押さえてるぐらいですね。はい、次、丸の2番ですね。抵当権の目的、民法で定められているもの。つまり、抵当権の目的となるものはね、はい、不動産、土地、建物の所有権です。土地と建物は別々の不動産ですけどね、そういう所有権ですね。それから、地上権、栄光作権が目的となります。で、米1、共有の持ち分権も所有権の意思としてね、目的となりますから。ただね、陳謝権や地域権などね、登記されているときでもね、抵当権の目的になりません。注意してくださいね。丸の3番、抵当権の成立、対抗要件。はい、各1番、抵当権は債権者と債務者またはね、第三者、物情保証人との設定契約によって成立する脱税契約であり、当事者間では登記がなくても有効に成立いたします。で、また、抵当権の第三者に対する対抗要件は登記ですから、例えば同一不動産に複数の抵当権が設定された時の抵当権の順位は まあ、登記の順番によるとなんですね。ですから、まあ、同一不動産にね、いくつかのこう銀行が、まあ、順番でこうね、デート権設定していきますけど、その場合に、まあ、登記の順番なんですね。で、一番登記した、まあ、銀行が当然、私が一番だってことね、それ二番とか三番の銀行に主張できますからね。やはり、登記の順位で、まあ、その順番が決まるということですね。で、デート権の効力の及ぶ範囲、デート権の効力は、目的不動産に付加して一体となったものにも及びますよ。付加一体物とは、庭石や植木、建物の増築部分など、抵当権が設定された時のものだけではなくね、設定後に付加されたものにも抵当権の効力が及ぶと。で、このように抵当権が設定された時の、はい、重物ですね、畳とか建具なども主物の処分にしたい抵当権の効力が及ぶわけなんですね、判例でね。ですから例えば、建物に抵当権を設定したらね、建物は主物ですからね、もし、建物が競売される場合はね、その重物、畳とか建具、あるいはそういう複数なども、ね、一緒に競売にかけられるということですね、あるいは土地に抵当権が設定された場合にはね、まあ、土地が競売される場合に、ね、要するにその重物ね、まあ、土地が主物は主物でありますから、土地の主物の重物っていうのは、庭石とかね、植木のことなんですね。ですから土地が競売に、こう出されるときはね、当然その重物、庭石とか植木も一緒に競売に付されるってことになりますね、で米の三分が重要ですね。土地の上に建物が建っている場合で、そう、土地の上に建物が建っているんですね。この場合で、はい、土地のみ抵当権が設定された場合ね、土地の抵当権の効力はその上の建物に絶対及びません。土地と建物は別個の不動産なんですね。で、建物は土地の重物ではありませんからね、従って抵当権の目的である土地を競売にかけるときにはね、その上の建物を競売にかけるとできないんでしょう。土地のみに抵当権が設定された場合ね、その上の建物は一緒に競売にかけられないんですけど、ただし例外があるんですね。さらちに抵当権を設定した後に、つまり、建物はないんですね、さらちですから、ね、そのさらちに抵当権を設定した後にね、後から建物を急増したね、こういう時は土地を競売にかける時に抵当権を及んでいない、その建物を一緒に競売にかけることができるというね、例外があるんでしょう、ね、でもね、この場合でも土地の抵当権の効力が建物に及んでるわけではありませんからね、注意してください。これは後で出てきます。次、丸の5ですね。スタンプ債権の範囲、競売代金から抵当権者が回収できる金額の範囲なんですね。これは元本のほかね、まあ、つまり貸したお金のほか、利息、その他、定期金、損害金などにつき、最後の2年分に限られてですね。ですから、まあ、一応ね、そういう元本はもちろんのこと、ね、利息とかそういうものは、まあ、競売申し立てから遡って、2年分の利息等に限られて、ね、ただし、この規定は、ね、あくまでも高順位の担保権者や無担保債権者を保護するための規定であるんでね、その債務者に対して一番抵当権者以外に誰も他にね、債権者がいなければ適用されないんですね。ですから、2年分の利息を超えて、まあ、回収できるということになりますよね。それから、丸の6番、抵当権の優先弁済の順位、同一不動産に数個の抵当権が設定された時の抵当権の順位は登記の順番によりますからね。で、抵当権の順位の変更は各当事者の合意によってできるんですが、ただし利害関係を有するものがあるときはね、その人の承諾が必要になったんですね。はい、21ページね。ですから、まあ、例えばね、1番抵当権、2番抵当権者、3番抵当権者、例えばね、そういた場合に1番抵当権者とね、3番抵当権者が順位を変更する場合にはね、要するに話し合い合意でできるんですよ、各抵当権者の合意でね。ただし、それによってね、何か利害を受ける人がいればね、例えば差し押さえ権者とかね、そういう方がいればその人の承諾が必要になるんですね。ですから抵当権設定者とかですね、物情保証人の承諾ではないんですね。そういう利害関係人の承諾が必要なんですね。それ注意してください。そして、順位の変更は、登記が効力発生要件であります。まあ、1番と3番がね、順位変更した場合にはね、やっぱり登記証明ですね。その順位変更の登記はね、それが効力発生要件ですからね。それから B のところ、同一不動産に、抵当権と先取り特権の登記がある場合は、登記の順番によらず、不動産保存の先取り特権、不動産工事の先取り特権が優先すると、こうなってますね。このですね、不動産のね、先取り保存の先取り特権とか、ね、不動産工事の先取り特権というのは、24ページをちょっとね、先に見ていただいてね、まあ、これ後でやりますけどね、勉強しますけど、24ページ見ていただいて、中央あたりね、不動産の先取り特権ってありますよね。はい、そこのところの A のところ、不動産保存の先取り特権とは、工務店が家屋を修繕した場合の修繕代金を担保するものなんですね。もしそういう注文者が修繕代金を払わないときはね、この家屋をまあ競売に出してね、その競売代金から修繕代金をまあ回収することができるんですね。あるいは B のところで、不動産工事の先取り特権というのは、例えばあの新築とかね、増改築の不動産の工事をしたときのね、工事代金を担保するものなんですね。こういうのをね、まあ、工事の先取り特権と言ってね、やはり保存の先取り特権と同様ね、工事代金を、まあ、回収できるものなんですけどね、まあ、先ほどの、またね、ページ数ちょっと戻りますけどね、21ページね、そこにも、まあ、要するに不動産の先取り特権の中でも、ね、不動産保存の先取り特権とかね、不動産工事の先取り特権というのは、ね、先順位の抵当権に順位が優先するということなんですね。ですから1番抵当権、2番抵当権、ね、で3番に、ね、工務店が不動産の保存の先取り特権と登記しちゃった場合に、ね、この工務店が持っている3番の、ね、不動産の保存の先取り特権は、ね、抵当権より後に登記しても、ね、抵当権の順位に優先しても、ね、それは知ってていただきたいですね。はい、次に C のところですね。不動産の賃借権と抵当権、ね、これは登記の前後によると、この1、すでに、ね、賃借権の登記あるいは建物でしたら引き渡しなんですけどね、これは借地確保で定められる対抗力って言うんですけどね、そういう建物の場合は引き渡し、ね、そういう登記とか引き渡しある不動産に抵当権の登記がなされても、賃借人は抵当権者及び契約人に、まあ、その賃借権を対抗できます、ね、これは要するに賃貸の先にありますからね、ね、ですから後から抵当権が設定されたんですが、まあ、まあそれはね、そういう抵当権者とか契約人に賃借権対抗できるんですけど、逆にね、抵当権の登記ある不動産にね、ね、後からこう賃借権の登記された場合とかね、あるいは建物だったら引き渡しがされた場合 ね、短期賃貸借の期間を超える賃貸借がね、保護されず、短期賃貸借、3年10年、土地5年、建物3年以内の賃貸借がね、短期賃貸借は保護されていたんですね。ところが、平成16年4月1日以降の新たな賃貸借からね、法改正によって、ね、本規定が廃止されてしまった。したがって、ね、抵当権の登記より後の賃借権はね、期間の長期、短期に関わらず、状態に関わらずね、抵当権者及び契約人に対抗することができないと、こうなったわけですね。だからこのあたりもね、出たことありますよ。7番、抵当権の実行方法ですね。 特権実行に関する特約がないときはね、競売によるって書いてあるんですね。だからまあ一般的には競売なんですけど、その他に不動産から生じる賃料との、ね、収益を担保債権の弁済に充てるね、担保不動産収益執行の、ね、方法があるんですね。まあこれが原則なんですね。ですから競売が、まあ担保不動産の収益執行法ですね。ですから特約があればそれによりますから、例えば任意売却とかね、あるいはその不動産を抵当権者に渡しちゃう所有権をね、そういう特約があれば、まあ、そういう方法でもできるんですけど、原則はね、競売か不動産、ね、そういう執行、収益執行の方法ですね。それから、抵当権の侵害に対する救済、8番ですね。これも出ましたよね。抵当権者は、債務者または第三者が、抵当目的物を損壊するなどの行為をしたため、担保債権が担保されなくなる恐れが生じた場合ですね。こういう場合には、たとえね、弁済権が到来してなくても、またそれでもね、担保債権額に担保価値が十分である場合でもね、抵当権に基づいて、妨害排除請求をすることができると。また担保債権が担保されなくなった範囲でね、侵害者に対して、不法行為を理由とする損害賠償請求をすることができるようになってですね。それから、帝都不動産の第三取得者のとこですね、丸の9番のとこね、で、A のとこですね、代価弁済ってなるんですけど、まあ、ちょっとね、その下の図を見ていただいてね、こちらの賠償でもいいですね、この A がこうね、B に、まあ、1000万貸してね、この B の土地にね、まあ、担保になってるわけですね、帝都権の。で、まあ、銀行の方がね、帝都権の登記していたしますよね。こういう場合でもね、この B はこの土地を、まあ、売却はできるんですね。で、売却した場合に、この帝都権的不動産を買った人ね、この人のことを C のことね、第三取得者って言ってですね、で、代価弁済ですね。抵当不動産について、所有権、または地上権を取得した第三者は、はい、そこさえてね、抵当権者の請求、抵当権者の請求により、その代価を弁済して、抵当権を消滅させる制度、これが代価弁済ですね。抵当不動産の所有権または地上権を買い受けた第三者 C が、抵当権者 A のね、その求めに応じてね、請求に応じて、その、まあ、代価をね、まあ、代金を抵当権者に弁済した場合はね、抵当権はその第三者 C のためにね、消滅することになってる。これをね、代価弁済と言ったんですね。だからあくまでもね、代価弁済というのは、抵当権者の請求がなければできないんですよ。注意してください、これね。で次のページに行きますけどね、今度22ページ、D のところですね、抵当権消滅請求というのがね、またあるんですよ。ね、で、抵当権が設定されている不動産の所有権を取得した第三者は、抵当不動産をね、これ自ら評価してね、その評価額を抵当権者に提供して、ね、抵当権消滅請求ができる。ね、そして抵当権者がこれをまあ承諾すればね、それによって、まあ、そのお金払いはね、抵当権を消滅させることができるんですね。まあ、こういうのもあるんですけど、これはその抵当不動産を、ね、の所有権を取得した第三者からできる方法ですよね。はい、次ですね、丸の10番になりますね。ここはですね、やはり資材、率が高いですよね。法定地条件。はい。抵当権が実行されて、土地と建物が別の所有者になった場合ね、その建物のために、その土地の上に、法律上当然にね、地条件が生じるという制度なんですね。まずこの条件としてみればね、まあ、その図と文章をちょっとね、参考にして、こちらの版書のね、これ参照しても結構ですからね。はい。まずね、土地の上にね、こう建物が存在するということね。こういうね。で、同一の所有者に属することが条件なんですね。その図のようにね。そして、土地でもいいですね。土地に抵当権が設定されても、あるいは建物でも、双方でもいいですね。こういう状態にあって、その後、ね、まあ、競売にかけられた場合ね、土地と建物が別々の所有者になった場合、ね、この建物の所有者のね、このために、ね、法定地条件が成立することになってですね、その図ですとね、土地に抵当権を設定してるんですね。で、この場合、土地のみが競売されますからね、で、建物は競売されませんから、そのまま土地のみ残っちゃうわけですよ。で、まあ、契約人の C がね、土地を契約して、建物はそのまま残って、ね、B の、ね、建物ですが、ね、競売の結果、土地と建物の、ね、所有者が異なりますよね、別々の所有者になりますよね。そうすると、この B の建物のためにね、法定地条件が成立する。ですから、この B というのは、地条件というね、そういう権利によって、C の土地を、ね、使うことができるんですね。まあ、その期間とか、まあ、地代なんかね、裁判所が、まあ、定めますよね。ですから、逆に言えば、この契約に土地を契約した C がね、その B に対して、まあ、出てくれと、自分の土地なんだから、ね、そういう土地の明け渡し請求はできないことになってですね、まあ、十分注意してください、ここね。次にですね、この丸の11番で、こちらはですね、法定条件が成立しない場合なんですね、また建物、土地の抵当権に及んでない、建物一括競売できる場合でもあるんですね、ちょっと見ていただきますね、はい、抵当地上の建物の競売権、つまり一括競売権ですね。はい、さら地に抵当権を設定した、さら地ですよ、ね、建物ありませんから、上のずっと後と違いますね、ね、さら地に抵当権を設定したのね、さら地に、で、その後にね、建物を出した場合なんですね、まあ、先ほどもちょっと出てきましたけどね、さら地に抵当権を設定したと、その設定者は、設定者以外のものが、確保としてね、そういうものが建物を築造したときは、抵当権者は土地と建物を、はい、一括して競売できるということになったんですね、できるが、はい、優先弁済は、はい、土地の代価ね、競売代金しか、まあ、認められないんだと、で、またこの場合ね、法定条件が成立しないということですね、ですから、さら地に抵当権を設定して、後から建物を出した場合ね、そういう場合には土地と建物を一括競売できるんだと、ね、ただしその場合、まあ、銀行の方はね、まあ、優先弁済を受けるのは土地の、ね、代価についてしか認められません、ね、この場合でも、抵当権の行為がね、建物には及んでないわけですからね、ただ一括競売は認めるよということですね、で、この場合は法定条件が成立しないんですね、ここも十分注意してもらいたいですね。まあ、普通の抵当権は、ね、ここまでなんですけども、次に、ね、寝抵当権ですね、丸の2、12、丸の12番、寝抵当権、これはですね、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度によって、ね、担保するために設定される抵当権のことなんですね、それを寝抵当という、例えば、ね、B 社が、ね、例えばガソリンスタンドで経営している、ね、例えば B 社でもいいですよね、その B 社が A 銀行から継続的に、ね、融資を受けている場合で、借金額が、ね、こう常時変動することが多いですよね、つまり不特定の債権ですよね、で、ここの、ね、借金の借り入れ、あるいは返済ごとに、ね、抵当権を設定してまた抹消することは、ね、ちょっと大変ですから、面倒でありして、ね、そこで B 社の借り入れ金についてあらかじめ決めた、ね、例えば極度額、例えば1億円だったら1億円の、ね、範囲で抵当権を設定する、これが寝抵当権なんですね。だから、まあ、要するに常時こう借り入れ金は、変動するわけですよね、まあ、あるときは、まあ5000万円借りてね、あるときは、まあ、それで3000万円返して、また今度2000万円借りて、今度4000万円返すとね、だから不特定の債権を担保する目的でね、極度額を限度で担保できる、そういうのが寝抵当ですね。で、寝抵当権の資産保債権の範囲、債務者との間の特定の継続的取引によって生じる債権ですね、つまりそういう会社経営とかね、で、債務者との一定の 種類によって生ずる債権、例えばそのガソリンスタンドだったらね、そういうそれに付随するようなね、まあお金に対する債権ですね。で、米必ず特許額を定めなければならない。また、すべてのね、債権を担保することは認められないって書いてありますね。このあたりは記載されてますね。で、寝てるときは、このように定められた非担保債権について、極度額を限度として優先弁済を受けるものであると。元本、利息等のね、まあ、出来金とか、遅延賠償金も含むね、そういう全部が、はい、23ページね。はい。極度額を限度としてね、担保されるわけ。ですから、普通の抵当権のようにね、まあ、先ほどやった最後の2年分の利息等にね、制限されないんですね。ですが、利害関係者がいない場合でもね、極度額を超えては、そういう優先弁済を受けることはできませんからね。ここは注意ですね。判例でもあるしね。それから、元本確定前の寝て当権の内容の変更、よく出題されるって書いてあるね。まあ、最近も出てますね、このあたりからね。A のところね、まず、元本確定前、まあ、元本確定というのはね、要するに、まあ、担当者ね、特定の債権、いくら貸したっていう金額を、まあ、はっきり決めることなんですけどね。その元本確定前の寝て当権の内容の変更、はい、A のところね、元本確定前に担保されている個々の債権を譲渡、その他によって取得したものは、その債権につき寝て当権を行うことはできない。つまりね、普通の寝て当権のように、随伴性は否定されるんですね。それから B のところ、元本確定前に第三者が個々の債務をね、弁済しても、寝て当権者にね、代できない、取って代わることはできないということですね。それから、元本確定前においては、寝て当権者と設定者の合意で、非担保債権の範囲を変更することができます。この変更について、公序員の抵当権者や第三者の承諾を得る必要はありません。これも記載されてますね。また D のところ、極度額を変更するには、利害関係を有する者の、ね、承諾を得なければならないことになっているんですね。元本確定とは、寝て当権によって実際に担保される債権がね、まあ、特定される、まあ、決まることですね。で、この印、はい、元本が確定するとね、担保債権は特定のものとなりますから、ね、この場合はもうほぼね、普通の抵当権と同様に処理されることになっているんですね。ここまでが、まあ、抵当権関係ですね。次にですね、6のと、その他の担保物件に入りますね。7件からですね、7件とは債務者の財産、例えば宝石類とかね、テレビ、あるいは不動産類ですね、あるいは預金通帳とかね、そういうものを預かっておいてね、債務の返済がないときにはね、その預かっておいた財産からね、優先弁済を受ける権利だ。ね、7件設定は契約はね、目的物を7件じゃ、債権者の方にね、その目的物を引き渡さなければならないと。そうじゃないと成立しない、まあ、契約なんですね。そういうの要物契約、要物契約ね。で、7件者は債務者の承諾なくして、7件の、ね、対象となっている不動産をその要望に従って使用収益できますよと。7件者の方が使用できるわけですね。で、管理の費用は試験者の方が負担しますけどね。また試験、不動産指示は原則としてその利息を請求できないんですよ。利息がね、原則がね。まあ、特約をすれば別ですけどね。まあ一応そうですね、まあ要するに担保に預かってしまうからね、自分の方でそれ使えるわけですから、まあその分利息が請求できないのが原則なんですね。それから、ごめんですね、抵当権と同様に、不従性、違反性、不可分性、物情代性、あの4つですね。これもやっぱり備えてですね。それから留置権ね、他人のものの占有者がそのものに関して招待債権を有する場合ね、その債権の弁済を受けるまで、そのものを引き渡さずに留置することができる権利なんですね。で、留置権はこのように弁済を間接的に強制する担保物件なんで、目的物は動産でもいいですね。例えば、そうですね、時計店がね、修理代金の支払いをこう受けるまでね、時計をこう留置してとかね、そういうのもいいですね。あるいは不動産でも、例えば、明け渡し義務をね、借家にね、家屋の保存のために、まあ、例えば修繕費なんかをね、支出した修繕費用の、ね、償還を受けるまで、その建物をね、占有するとかね、占有継続とかね、または借地人が借地借家を13条のね、これ建物買取請求というのがあるんですけど、そういうものを行った時にね、その代金の支払いがあるまで建物の占有を続けてね、それに必要な敷地の使用を継続する、そういうのも留置権なんですけどね。丸1、留置権ではその保存に必要な使用する場合を除き、債務者に無断で留置物を使用したり収益することはできませんと。ですから時計屋さんがね、留置している時計を自分で使っちゃったりね、あるいは、そういう人に貸しちゃってね、そういうことはできませんよということですね。まあ、原則はね。で、24ページにありますね。丸の2、留置権は目的物を留置することによって弁済を促す担保物件なん促すね。で、目的物をお金に変えてね、弁済を受けることはこれ認められてないの原則ね。したがって留置権にはね、物情代性はありませんと。まあ、ですからこれ抽象ですね。留置権にはまあ他の3つのね、まあ、性質があるんだけどね、物情代性はありませんから。それから家屋を留置している場合ね、その家屋に住むことは保存に必要な使用としてね、これは承諾がなくてもね、許されるんですが、その使用したことによって、ね、得た利益、まあ、賃料相当とかね、相当額とか、こういうものはね、不当利得ということで、ね、返還しなければなりませんと。まあ、不当に得したことになるんですね。ですからそういうものは返さなければならないが、まあ、要するに建物を留置している間でもね、そういう借家の賃料相当額を払うということになりますよね。それから留置権は登記できないんですよ。ね、でも登記がなくてもね、そういう第三者に対抗はできますから。その他、先取り特権ですね。このあたりも取材されたことがありますね。不動産、賃貸の先取り特権なんですね。これは動産の先取り特権と言われてますけどね。はい、賃貸人は、賃借人、あるいは、ね、転借人、あるいは、まあ、そういう権利を譲り受けたね、譲り受け人も含みますが、そういう賃借人が滞納した時代、家賃のようにね、不動産の賃貸が生じた、そういう債権についてね、土地、建物に備え付けた、動産ですね、その人の火災道具とかね、宝石類、あるいは土地の上の果実、そういうものにね、先取り特権を、まあ、持ってるんだと。また、賃貸人が敷金を預かっている場合にはね、賃貸人は賃料債権の額が、敷金をさっぴいたね、残りの部分について、やはりのみね、先取り特権がありますよと。このあたりも取材されましたけどね。それから、まあ、先ほど、まあ、ちょっと勉強しましたね。不動産の先取り特権。はい。不動産ほとんどの先取り特権ですね。工務店が家屋を修繕した場合ね、修繕代金を担保するもので、もし注文者がね、修繕代金を払わないときは、その家屋をね、競売に出してね、その代金から、競売代金から修繕代金の回収ができるとかね、あるいは、不動産工事の先取り特権というのは、まあ、新築増加費とね、不動産の工事をした時のね、工事代金をやはり担保するものでね、ほとんどの先取り特権と同様にね、工事代金をね、その方法で回収できるんですね。それから、不動産の売買の先取り特権というのはね、まあ、簡単に言えば、売り主が持ってる売買代金の先取り特権ですね。はい。不動産を売った時のね、売買代金を担保するものなんね、だから売り主が不動産だけど、ね、買い主がね、まあ、例えば一部払わないとかね、それはいい売り主が持つ先取り特権なんですね。で、上記と同様にね、売買代金を回収できる、まあ、権利なんですけどね。またその不動産がね、まあ、賃貸されてる場合、賃借されちゃってね、いる場合にはね、その賃料をね、差し押さえてね、そういう売り主も、ね、賃料に物料代ができることになったんですね。このあたりも重要なポイントになりますかね。まあ、民法等のね、2で勉強したところは、まあ、時効とかね、抵当権とか物件関係なんですけど、やはりね、取材率として見れば、時効は取材率高いしね、抵当権はさらに高いですね。また、そういう物件一般からもね、取材されますのでね、まあ、要点をよく絞ってですね、そのあたりをしっかりと押さえていただければと思いますね。これで民法等の2をね、終わりますから、はい、お疲れ様でした。